ックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回からは新マンドクロッププロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはレオンと
彩菜と
2回生のケイスケと
南と
春也と
ひろこと
千尋です。
マンドクロプロジェクトは2回生があともう1人いるんですが、今日は欠席ということでちょっと音声預かってるんで、それを流したいと思います。どうぞ。
皆さんこんにちは、谷吉信と申します。深尾ゼミ中期生のゼミ長をやらせてもらっています。住まいは大阪府堺市の方で、龍谷大学まで片道2時間ほどかかっているんですけども、本当に遠いの
長ない、
まあ、本当に遠いです。めちゃめちゃ遠いけど、まあ、深尾ゼミのみんなと会えるなら苦痛じゃないかなと思っています。はい。で、そうですね、この
ちょっと長いな、ちょっと長いな、さよなら。
はい、今回はこのメンバーでお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もちょっとコロナ禍の影響でズーム収録ということで行っていきます。じゃあまずは、新プロジェクトが始動ということで、はい、新しく2回生にバトンタッチするので、まずは2回生の自己紹介からいきたいと思います。じゃあまずケイスケからどうぞ。
2回生の新田ケイスケです。出身地は、京都府の城陽市です。趣味は僕は箱根駅伝が好きなので、箱根駅伝の観戦が好きです。
はい、あ、じゃあ最後にちょっとこだわり何かあれば。
あの、寝る前に携帯を充電せずに寝るのがこだわりです。
俺も一緒。
あ、一緒なんや。
俺も充電しちゃいます。100% でずっと充電してたらなんかバッテリー良くなって。
同じ理由やな。
それで嫌だ。
なんで駅伝は好きなの？
駅伝はつなぐのが面白くないですか？暑いじゃないですか。
箱根駅伝でし
ょ？いや、全部です。
あ、そうなんや。
はい、
なるほど。
OK。 OK。 じゃあ次、南。
同じく2回生の南です。出身地は大阪府です。吹田市ってとこに住んでます。趣味は、最近はゲームをいっぱいしています。こだわり、もうこだわりは、たこ焼きにはキャベツは絶対に入れたくないってことがこだわりです。以上です。
入れるやつおるんや、たこ焼きにキャベツ。
この中でちなみにたこ焼きにキャベツ入れる派の人
おらん
や。喜んでる。入れたことないわ。
なるほど。大阪行くぞ。
京都が入れるの？
京都の人が入れる人が一般的みたい
で。そうなんや、初めて聞いた。
そんなやつは、じゃあ許さんということで。
はい、
大丈夫。次に行きましょう。じゃあ春也どうぞ。
はい、同じく2回生の春也です。で、出身地は京都府の宇治市です。で、まあ、特技はアクロバットです。
おお。
で、こだわりは家でジャージを絶対着ないですね。だらけるんで。
すごいな。
はい、
え、何着んねんじゃん。
でも、ジーパンとかずっと入
ってる。しんどない？
あら、あー、しんどいですけど、まあ。
だらけたくないから。
はい、
あ、いいこと。
自分に厳しいタイプの人やな。何だっけ、アクロバットか。
アクロバット。
え、やる？
バク転とか。
え、できる？
はい。
なんで？
え、小学校からずっとやってて。
あ、そうなんや。
体操的な。
体操ずっと高校生までやってました。
ちょっと今ラジオやから、
じゃあ今度アクロバット配信してもらおうか。
やってもらう。
じゃあ次行きましょう。じゃあ京子。
はい、同じく2回生の京子です。で、出身地は福岡県です。で、最近の趣味というかハマっていることは、なんか自分のカメラロールにある写真使って、アルバムとか作ってみたりするのが今ハマってることです。で、
私のこだわりとしては、その LINE の友達の名前を全員フルネームで漢字で入力するっていう
おるわ
のが私のこだわりです。
萌香と一緒や。
あ、萌香もないや。
写真を分けてんのも萌香と一緒や。
え、その写真アルバムにするっていうのはあれ手書きのアルバムじゃなくて、
あ、手書きじゃなくて
携帯
の、携帯の
iPhone のフォルダ内でってことやろ。
あ、そういうことか。
あ、それもやし、あの冊子にできるような。
え、あ、そういうこと。
やっぱゴチよ。
あれの作る段階までやって
せえ、冊子
冊子にせえへんの。
冊子、あと注文すればできるっていうところまで作って終わるっていう、
こだわりやな。作らんもんな、冊子には。
うん、知らんな。
はい、強いですね。OK ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、千尋。
はい、同じく2回生の千尋です。出身は奈良県の柏市というところで、趣味は最近ドラマを一気見することにハマっています。で、こだわりは、電車に乗るときに次降りる駅の出口とか次乗り換えするときに行きやすい車両になることです。
いますね、これも。絶対してもここは4番線乗ったけど。
いるな。
聞いて、ハマってるドラマ。
そうやな、何ハマってんの、何見たん。
オッサンズ。
おお、
今見てます。
面白かった。
あれやんな、
田中圭と
新しい方。
最初のやつから今見始めてて、うん、で全部一気見してます。
もうあれインタースカイみたいなの
見た。今行きかけです。
映画じゃないや
ん。あるんや、続編。
なんかいろいろシーズンあって。
あ、そうなん、知らんかった。
千葉雄大が出る方。
なるほど。初期で止まってる。
いいや、なんか日本のドラマなんやな。韓国系がと思った。
多いな、韓国系。
あ、みんなみんな
あの読めへんやつな、なんちゃらクラスな。
あ、なんちゃらクラスな。読めへんけど。
はい、じゃあ、あと一人ほんまいるんですけど、はい、それは、まあ、今日は欠席ということで、次回自己紹介してもらいましょう。
はい。
じゃあ、まあ、新しくプロジェクトが始動したということで、
はい、
じゃあ2回生これまで全員、うん、今、プロジェクト3つやったっけ ?3 つ。
チャー
ハン。
2つ。あ、2つか。に分かれてるんですけど、それまでは、全体でやってたということで、
うんうん、
今全体で、じゃあ、ちょっとこんな軽くだけ何してたか、じゃあ、授業。
はい2回生はコンソに去年、うん、出て、
うん、
でそれでソーシャルビジネス、社会的企業について研究をしてました、うん、で京都市が社会的企業に行う政策とかを考えたりっていう研究を行ってました。
すごいですね。
すごいな、
はい、じゃあちょっと京子に、コンソって何ですか。
コンソはその政策立案したものを提案する大会みたいなものなんですけど、その今回私たちは2回生チームということで、2回生全員で一つのテーマを研究して大会に出させていただいたんですけど、先輩方はそのプロジェクトごとにその考えたこととかを発表して、そこで政策提案をして評価されるっていう大会になってます。
そうやな。
合ってますか。
合ってます。
超詳しく説明していただきました。
結構な規模でかくて、メインイベントに、俺らの時からやったっけな、2回生がコンソに出るっていうのがちょっと今恒例になって2年目ということで、まあ一応そのコンソっていうのは出たら、まあ何十チームも出るんですけど、それにちょっと順位っていうか表彰みたいなのがあるんですけど、2回生はどうやったんですか、春は。
あ、フロアごとで分けられたんですけど、そこで優勝しました。
おお、素晴らしい。優秀賞。
素晴らしいですよ。
まあちょっと同じ、2回生はちょっと全員で出てたんですけど、その同じ会場にこの前のマンドコロプロジェクトがちょっといて、かぶっちゃって、結果発表の時2回生が優秀賞と言われて、あ、負けたと思ったんですけど、まあ私たちはちょっと全体の中で1位をちょっと取ったんで、ちょっと危なかったので、2回生、ちょっとこう焦って、めちゃくちゃ本気で焦って、2回生が優秀賞取って、あ、やばい、2回生に追い抜かれたと思ったけど、よかったですね。まあ来年もあるんで、来年は全体じゃなくて、プロジェクトとして出るんで、2回戦も2チーム に分かれて多分コンソに出ると思うんで、まあ来年も来 年, 目ざ来年のコンソで目指して頑張ってください。
はい。
でまあちょっとコンソ何ヶ月ぐらいやったの？コンソ
4月ぐらいから
12月とか4ヶ月ぐらい、
マテマギメも含めてば
4ヶ月ぐらい、まあ、その4ヶ月ぐらい4あの1つのことを研究するっていうのも結構大変やったと思うんですけど、その全体、まあ、その2回生の深尾ゼミのチームも始まったばっかりでそのコンソン出るっていうのでいろいろちょっと大変やったなってことあったと思うんですけど、うん、じゃあ南はコンソンに何がしんどかったですか？
ですね、やっぱりそのコロナの影響で、うん、そう夏休みからテーマ決めるときにやっぱ Zoom とかでしか顔を合わせれなくて、うん、こう実際にやっと会って話したっていうのが9月の末とかになるんで、それまで結構決まるスピードっていうのが結構遅かったり、こうやっぱリモートやとちょっとあんま決まらんかったりして、でやっと会ったのがそうさっき言ったみたいに10月前とかなので、ちょっと結構急いで頑張った感はありました。
なるほど。
そうやな、確かに
コロナね
厄介やな、
活動がね制限されるからコロナは。
ズームはやっぱ難しいよな、なんか話し合いとか。
じゃあケイスケにも聞こうか。コンソ大変やったこと、
まあ、今あの人間関係みたいなところの話あったんで、緊急のところで言うとやっぱり社会的企業っていうのがそもそも、うん、そんなに文献がなかったりしたんで、うん、まずどういう問題があるのかっていうところ、まず問題を見つけるところからまず難しかったですね。
うん、なるほどね。
まずその社会的企業に目つけるっていうのがすごいよな。
確かに、
うん、なんかめっちゃ今更やねんけど、そのやっぱ大学のなんか俺もそうやってんけど、高校生高3の時とか大学生のイメージってサークルとかして、
うん、
ちょっとあの、うん、サッカーとかフットサルとかしながら、うん、ちょっとワイワイ楽しむみたいな、うん、やってんけど、この例えばこのずっとラジオの放送も通してなんですけど、この私たち深尾ゼミナールって結構研究に重点的に活動してるっていうか、
うん、
今もその社会的企業を京都市の政策から見たりとかするゼミって結構珍しいかなと思うんですけど、そのなんでそのまあ言うたら結構しんどいことも今言ってもらったようにあったと思うんですけど、なんでじゃあそんな深尾ゼミに入ってきたのか、ちょっとここについて迫っていきたいかなと思います。じゃあ綾菜はなんで深尾ゼミ、
なんで3回生やけどいいの？
まずは先輩の見しちゃってください。
私が深尾ゼミ選んだのは、まあ、それこそ自分の先輩らを見て、あのゼミの説明会とかあって、うん、まあ、いろんなゼミを見比べてみて、この深尾ゼミの先輩たちってあの何やろ、そのこのラジオとかもやし、プロジェクトもやし、全部なんか活動に対してすごい誇りを持って楽しく語ってて、なんかこんな楽しんで勉強してる人がおるんやと思って、自分もこういう人間になりたいと思って。
なるほど。
入りましたね。
先輩を見てそう感じたと。
そうですね。
じゃあ俺らはそう後輩にどんな姿を見せていたのか、誰に聞く
誰に聞こうかな。みんな目合わんな。
こういう時はね。
まあ、春やな。
春やはじゃあなんで深尾ゼミに入ったんですか？
深尾ゼミですか？はい、勉強と遊び、
うん、
両方全力、
う
ん、何事にも全力で取り組んではって、
う
ん、なんかめっちゃ輝いて見えて、うん、
お
僕もこうなりたいなと思ってました。
模範解答いただきました。
ありがとうございます。
じゃあまあそういうこういうのを受け継いで次の代にもね行ってもらえたらいいと思います。ちょっとね後半からは今度はちゃんとしっかりプロジェクトの話をしていこうかなと思うんで、
はい、
ではちょっとここで本日の1曲参りたいと思います。本日お送りする曲は AKB48 さんの桜の花びらたちです。どうぞ。ピックアップ明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は AKB48 さんの桜の花びらたちです。はい、じゃあ後半いきましょう。
はい、
じゃあもうここからはがっつりプロジェクトの話に移りたいと思います。
はい、
めっちゃ変なあれだったな。じゃあもう世代交代ということでマンダコールプロジェクトが新しいメンバーの2回生に入れ替わったんですけど、まずまあどこにマンダコールプロジェクトのどこに魅力を感じて選んでくれたんかなと、
うん、
僕前のマンダコールプロジェクトのメンバーなんですけど、その立場からするとちょっと気になるので、
はい、
ちょっと聞いていこうかな。じゃああれくらい行こうかな。
あれくらい行
く。じゃあ、ちひろで。なんで、はい、ワンダコロプロジェクトを選んだんですか？
先輩が何度も東大見市に行って、あの、ワンダコロについての活動を行ってたり、なんかそこの地域に実際行ってみたいなって思って、うん、私もワンダコロプロジェクトに入りました。
なるほど。今はでもねコロナでなかなか行けないんで、行けなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。
じゃあ大丈夫らしい
んで行けたらいいな今年な。
行きたいです、ね、
なんとか収まってくれて、結局俺らも全然行けへんくて、まあ、Zoom で向こうの方とかと喋ること結構多かったんで、うん、そんなことないように今年は頑張ってください。じゃあ次誰がいい？
次
もうちょっとまだ行きたい、まだ聞きたい、
まだ聞きたい、
うん、
あ、いっぱい聞きたい。
そう
そうやな、南行こうか。
南がワンダコールプロジェクトに入った理由を、
その今までその先輩方が、うん、あの活動を通して、うん、その結構あのいいところまで行ったんだよっていうのを先生からお伺いしてそのそれをちょっと、引き継いでほしいっていう風に、うんうんうん、その熱烈な、うん、すごい先生のプレゼンに惹かれて、ちょっとその先輩方が今までやってきたことを無駄にしないように、うん、自分たちもちゃんと受け継いで頑張りたいなって思いました。
先生のプレゼンめっちゃうまいもんな。先生やる気出させるめっちゃうまいから丸め込まれたんじ
ゃないですか。私今のちょっと先輩として嬉しいな。
そうそうそう、結構嬉しいな。
私グループロジェクトやけどちょっと嬉しいな。感動したわ。
みんな1年間頑張ってたもんな。それ、
ね、
まあそのあちょうど区切りもあるし、そのプロジェクト続く続かんも、うんうんうん、まあそのプロジェクトごとによって違うんで、うん、そのまあ今回、まあ、僕ら1年間頑張ってきたことが後輩に引き継がれるっていうことで、うんうんうん、ぜひ頑張ってほしいです。はい、じゃあケイスケはなんでワンダコールプロジェクトに入ったんですか？
1回戦の時の基礎演習ってあるんですけど、基礎演習でクラサポっていう、まあ、サポートしてくれてる方がいて、うん、その方たちが、
う
ん、ワンダコールプロジェクトで、うん、活動されていて、その話を聞いたり、
なるほど、
インスタで投稿を見たりして、
う
ん、地域循環っていうすごい、うん、あの活動されてるなっていう風に興味持って、で、僕もやってみたいなと思ったから。
ちなみにその先輩っていうのは誰ですか？
レオンさんです。
そうですね。そうなんです。一回生からもう見てきてるからね。
え、今の言わされてない？
いや、大丈夫です。
言わせてない。いい答え返ってきましたね。はい、じゃあありがとう。じゃあ、京子も行ってくる？
うん、行こう。
じゃあ、京子はなんでワンダコールプロジェクトに入ったんですか？
私も先輩たちの姿を見てっていうのはあるんですけど、あのゼミのオープンゼミの時にその先輩たちがワンダコールプロジェクトでこういう活動をしてるんだよっていう説明とかをされてるのを聞いてて、なんかレベルがすごいなっていうのをめっちゃ思ってて、なんか大学生でそういうこと、そういうことまでするんやっていうのがあったので、なんかそういうちょっと今までにない活動っていうのを自分で大学生活の中でやりたいなって思って、うん、ワンダコールプロジェクトへ。
素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしい理由ですね。ワンダコールプロジェクトがやってる活動はね、日本で初なんで、
うん、
ぜひ成立したらな、できたら、
うん、なるほどね。
俺もあれやねんな、浮川ゼミ入ってる理由、オープンゼミ見て、先輩らの環境とのプレゼン見て、呼ぼうと思って、レベル高いと思って、そこで決めたな。
環境取ったやな。
大勢さんとケンケンさんが喋ってたんで、そこで先輩方が喋ってたんで、そこの議論のなんか深さっていうか、そこにびっくりして、ここになりたいなっていうので入った。じゃあ、誰や、理由言ってない。あれや
か、はい、
あれはなんでワンダコールプロジェクトに。
先輩の姿を見て回ったんですけど、
う
ん、あの 普通ではできひんこと、変わったこと知ってみたいなと思って、あと京都から出たいっていうのもあって、このプロジェクトを挑みました。
なるほどね。もう一個京都やもんな。
おあつらい向けやな。
おあつらい向け。
あ、そのぴったりですね。もう一個のプロジェクトは結構大学から近くてね。
そうやな。すぐそこやな。
まあ、じゃあ真ん所行くのはちょっと道中もね、行けるようになったら道中も楽しんで、ぜひ楽しんでください。景色もいいし綺麗だし、で、そうですね、まあ、結構まあ真ん所プロジェクトに結構みんな熱い思い持ってくれたんかなって感じたんですけど、
はい、
じゃあちょっとここで一個聞きたいんですけど、真ん所茶飲んだことある人、はい、いないと。
いないね。
誰も飲んだことない。真ん所茶って結構その、うん、まあインスタをやってて、真ん所茶のインスタをやってて、そう、インスタで茶園結びって検索してくれたら出てくるんですけど、うん、そこで真ん所茶売ってるんで、ぜひ。
ちなみに真ん所茶はどんな味とか、
はい、真ん所茶の味ですか、うん、真ん所茶の特徴っていうのは、まずその品種改良されてないんですよ。今日本のお茶って 98.5% が品種改良されてるんですけど、まずされてない、在来種であって、うん、まあ、もちろん無農薬で栽培してるし、うん、でその生産者の方が全部手摘みでやってはるんで、うん、その産地によって味が違ったりとか、うん、お茶の茶葉本来の味っていうのを楽しめるっていうので、うん、そのね、整った今その市販されてるようなお茶、綺麗な整ったお茶ではないんですけど、その無農薬で在来種ならではのちょっとなんかとんがったお茶っていうのはよく言われてますね。
実際とんがりは感
じてますか？実際のとんがり具合もすごいですね。
あ、そうなんじゃあもうぜひみんなな、
これちょっと飲まないとわからないんで、ぜひよろしければ買ってくださいということで、はい、じゃあちょっと一番最初のラジオということで、これから1年間真ん所プロジェクトをやっていくと思うので、その1年間の目標っていうのはやっぱあった方がいいかなと思うんで、うん、ちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
はい、誰がいいですか？
みんな下向くねんな、
ほんまに。選んじゃってください。
じゃあ京子で。
京子。1年間の真ん所プロジェクトの目標を教えてください。
コロナ禍で現地に行けるかがわからない状況なんですけど、うん、やっぱり現地の方とのコミュニケーションを取りながらやっていくのって、多分一番重要だと思うので、それは本当にこのコロナの状況であっても、うん、そのコミュニケーションは欠かさずにやっていくっていうのを、うんうん、まあ、一つの真ん所プロジェクトの目標にできたらいいかなって思います、
うんうん、大事ですね。
もう大学生が地域入るってのはやっぱ難しいから、コミュニケーションめっちゃ大事ですね、僕らもそれあんまできてなかったんで、ぜひ2回生頑張ってほしいところです。まだもうちょっといけるかな。
まだいけるで。
まだいける、うん、誰行く？
リオン誰行きたい？
うん、そうやな、春やかな。
春やご指名入りました。
目標は、まあ、僕だけじゃないんですけど、うん、先輩たちになってきたことを、うん、無駄にしないで、さらに発展させていきたいと思っています。
うん、ありがたい。もう引き継ぎは完璧にしてるんで、僕たちが。まだ全然できてないけど。
先輩たち超えていってほしいですね。
そうですね。まあ、ちょっと先輩とももっとコミュニケーション取りながらやってくれたら、現地の方だけじゃなくてね。
一回あれしたら先輩とこお会いで、お茶飲んだら。
そうやな。今日お茶会を通して、交流を深め、もっとね、深めて、2回生ちょっと生なんか遠慮してる感あるので、うん、もっとガツガツ来てくれたらな。まだいけんな。
まだいけんね。
まだ一人ぐらい。
まだいけんね。
逆にもう言っときたいぞっていう人はいますか？目標。
多分手上がるな、これ。
誰が行く？あやなでもいいです。
まだこのちゃうけど。
じゃあ、決めちゃう、あやな。
じゃあ、ちひろで。
ちひろ。いい感じの目標を。
はい、プロジェクト全体としても、個人としても、一年間通してやってきた取り組みで自分が成長したなとか、みんなで成長したなって感じれることをやり遂げたいです。
素晴らしい。
いいですね。
みんなで成長っていいな。
地域の方と地盤作りとかコミュニケーション大事にして、先輩のやってきたことを発展させて自分たちも成長感じる一年にしてくれるということで、ありがとうございます。
素晴らしい目標です。
まあ、その一応そのプロジェクトの集大成として来年のコンソーシアムがあるんで、はい、まあ、一応そこもやっぱ結果もやっぱ出すのも大事かなと思うんで、僕は家庭も大事なんですけど、はい、そこまあ一応目指してゴールもあるし、
うん、
まあ、しっかり目標立てて、
うん、
聞いてたらでもなんか頑張ってくれそうな感じするし、
うん、いけるよ、
しっかりしてますじゃあこんな感じでいいですか、最初の初回は、
はい、初回は
喋り残したことないですか、大丈夫ですか、
はい、
ありがとうございましたじゃあ来週は新プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはレオンと
綾乃と
ケイスケと
ミナミと
アルヤと
キョウコとチヒロです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
バイバイ。